子仏。清浄の悟りを開いた羅漢だの白子仏なぞというのは、臨済の目から見たらクソ粒みたいな、クソ壺みたいなもの、死のごたし。見るも嫌じゃないと。見るも汚らわしいわい。えらい口の悪いことを言わす。菩提涅槃はケロケツのごたし。みんな菩提を求め、涅槃の悟りを求めて修行をなさるか知らんが、そんなものは臨済の目から見たらロバをつなう防喰みたいなものじゃ。ロバを防喰につないどくというと、ロバというやつはぐるぐる回る癖がある。防喰の周りをぐるぐる回りやしない行きまするというと、ウスを引かすのにもロバをにこの棒をつないで尻叩くとぐるぐる回りよ。それでウスが引ける。そういう癖があるから、防喰にロバつないどくというとぐるぐる回りよるから、縄が防喰に絡んじまって、しまいにはニッチもサンチも動きが取れんようになる。菩提だの涅槃だの謎というものに縛りつけられると、ニッチもサッチもいきませんぞと。そういうニッチもサッチもいかん手合いが、実地の慢心じゃと、東明の二角じゃと、羅漢白子じゃと、宝家仏頂じゃと。何をもってか格のごとくなるとどおる三義極空に達せざるがための家にこの生でありだ。なぜ菩提涅槃がキョロケツであるかというならば、ただ道る三義極空に達せざるがためない。三義極空は三大阿蔵義号というの、無限の時間ということであるが、その無限の時間が空だということに徹しないから。時間も空であれば空間も空である。本来無一物という悟りが開かれんから、菩提がありがたかったり涅槃がありがたかったり、羅漢様が尊かったり仏様がありがたかったりして、そういうものに心が縛られてしまうのである。故にこの生でありた。もしこれ心性の道人ならば、ついに格のごとくならずだ。もし真実の前奏であるならば、心性の道を修行するものであるならば、仏法の分かったものであるならば、ついに格のごとくならず、そういう不自由千万なことにはならんであろうと。ただよく縁に従って苦行を生し、人間に衣装をつけて、行かんと要すれば行き、すなわち行き、座せんと要すれば、すなわち座す。真実悟りを開いたものならばだ、本来無一物と徹したならばだ、忍法二空と分かったならばだ、ただよく縁に従って苦行を生して、日々毎日の生活が因縁のままに、因縁のままに任せて、ただ苦行を生す、ご生を消滅していくだけのこと、残った悪行を消滅するだけの午後の修行をしていくだけで、人間に衣装をつけて行かんと要すれば、すなわち行き、座せんと要すれば、すなわち座す。人間は自由で、自由に着物を着て、 社長さんだからと言うて、どこへ行ってもあげてもくれても社長だ社長だという着物を着とらんならんことはない。学校の先生だからと言うて家へ帰ってまで先生でなくてもよろし、町へ出てまで先生でなくてもよろし、人間に衣装はつけて気軽な浴衣がけて、浴衣と要すればすなわち雪座線と要すればすなわち座す。企業動作思いのままに働いて一年新の物価を けぐするなして、一年も仏になろうの、悟りを開こうの、菩提を得ようのと、そういう一年の念も起こさないであろうと。なんぼ悟りを開いても、なんぼご信心をいただいても、仏様に縛られたらこれはまだ真実の自由ではないというの。一年新の物価を懸具するなし、何によってか格のごとくなる個人曰く、もし作業をして仏を求めんとおっせば、仏はこれ生じの大長なりだ。なぜ臨済がそういうことを言うかというならば、個人も言うておられるではないか。作業をして仏を求めんとおっせば、仏はこれ生じの大長なり。もう念を起こして、念を起こして仏になろうなぞと思うならば、それがすでに妄念であって、かえって仏を求めたがために迷わんならんであろうと。仏は生じの大長なりだ。念仏が分かったら念仏にとらわれてもならんはずである。極念仏は浄土に参る種にてやハンベルラン、地獄に落ちる業にてやハンベルラン、そうじてもて存じせざるなりと親鸞聖にも言うてござる。極楽へ行こうなぞと思うて念仏を唱えたらそれが迷いだ。念仏は浄土に生まれる種にてやハンベルラン、地獄に落ちる業にてやハンベルラン、総じてもて存じせざるなり、ただ無心に唱えさせていただくだけだ。たとえ法然上人に透かされ参らせて念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候だ。地獄へ落ちても後悔しない、任せきったところで、そういう念仏でなければほんまの念仏ではないである。無双国師がお伊勢さんへ参られた時に、宮司が内下宮から内宮へ案内して、その時に宮司さんが言わっしゃるな、このお伊勢さんは日本で一番尊い神様じゃ。神様は正常ということをお喜びになるのだ。このお伊勢さんへ参ったらお賽銭をあげてはいけんことになっております。ここでは神様にお願い事をしてはならんことになっております。病気を治してくださいの、商売が繁盛するようにの、長生きをするように、子供ができるように、そういう願い事は一切ここではならんことになっております。それは汚れじゃ、欲は汚れじゃ。神様の前へ来て欲を出すなぞということは、はなはだご無礼な汚れをそこに撒き散らすことだよ。五十鈴川で手を清め口を清めたら、何にも願いを元を持たずに 少女の心でありがとうござりまするとお礼を言うて帰るのが伊勢参りというものだ。こう言うて宮司さんが説明をしてくれたが、それじゃったら神様の教え、神道の教えも仏法の教えも同じことじゃと分からしてもろうたと、無双国師が夢中問答という本に書いておられる。神様にお賽銭をあげてお願い事をするんだったら、これは信心じゃない、取引で商売。神様の前へ行ったら何にも思うことのない綺麗な心で頭を下げてくるのが神参りである。こちらに必要なものは神様がようご存じな、申し上げんでもご承知な。仏を求めたらすでにこれが迷いである。お浄土を求めて念仏唱えたらこれがすでに迷いである。作業をして仏を求めんと欲せば、仏はこれ生じの大長なりだ。大東寺公を惜しむべし、ただ冒険母地に善を学し、道を学し、名を止め、苦を止め、仏を求め、僧を求め、善知識を求めんと義して意図をした。そこで皆さん、自己を惜しむべしだ、行員屋のごとした。まことに時間の経つのは早いものでござりまするから、よー気をつけて無駄な時間は使いなさるな。冒険母地、冒険は小敷が一軒一軒角に立つように、拾い屋が一軒一軒の台所のゴミ溜めをあさ、ゴミ箱をあさるように、母地はせかせかとして波が休みなく寄せてくるような、冒険母地、時間というものは尊いものじゃ。老少不要であるから無駄なことに時間を使わんように、あちらにうろうろ、こちらにうろうろ、まことに論辺のようにせかせかとあちらで善を学び、こちらで道を学び、やれ碧岩録という名前を覚えた、やれ日々これ口実という句が分かった、やれ向こうには大日如来様がお祭りしてやる、いやこちらには親鸞様がお祭りしてやる、いや向こうの老子様が偉い人だそうだ、あそこの館長さんがありがたいそうだと、向こうばかりを眺めて、あちらにうろつき、こちらにうろついて、無駄な時間を費やしなさるなと。仏はそんなところにはおりませんぞと、みんな自分の心の中にござるのじゃ。謝ることなかれ、道路何時、ただ一個の父母あり、さらに何者か求めんと。父母というのは、すべ一切を生み出す力という意味であろう。皆さんの心の中に、仏を生み出し、菩薩を生み出す親は、ちゃんと皆さんの心の中にござるな。さらに何者か求めんと。何時自ら返唱してみよと、一つとっくりとその自分の心の中をよう振り返ってご覧なされ。心というものがありますかな、その仏を求むるという心はどこにありますかな。何にもないじゃござらんか。その何にもないやつが分かれば、それが仏でござる。念仏を一心に唱えておったら、その念仏を唱える心の中に何ぞありますかな。何にもない、無心に唱える。その無心というやつがお浄土じゃござらん。その無心というところが極楽じゃござらん。そこが阿弥陀様じゃござらん。 その天国じゃござらん。何時自ら変装してみや。個人に枠縁にあたった神戸を失脚し武神やむところ、すなわち無事だ。昔インドの白城というところに縁に当たったという美人があったそう。ある朝起きて寝ぼけ面で鏡を見たところが、鏡に顔が映らなかった。さあ大変だ。夕べ寝ておるうちに頭を取られたらしい。これは大変だ。大変なことになった、えらいことになった。私の頭がござりません。どなたかご存じござらぬか。どなたか私の頭を見かけた方はござらんかと言うて町へ飛び出して町中尋ねまい。バカ野郎、そう言うて喋っとるのはお前さんの頭じゃないかと言われて気がつい、頭があった、鏡の裏を見とったという方。頭は人に尋ねえでも、人に頭を尋ねえでも、ちゃんと頭を持っておるんだ。私の頭はどこでござりまするかという、その言うておる口はちゃんと頭についておるので。仏を求める心が仏である。牛に乗って牛を求むじゃ。法を求める心が法であるから、どっかにも求めることはいらん。自分の心の中を振り返ってみて、本来無一物じゃ何にもないのが本心じゃと分かれば、そこが仏じゃござらぬか。愚心やむところすなわち無事じゃ。どっかにも頭を求めるところはない。頭は本来あったのじゃ。本来自分の胴体にくっついておったのじゃと分かれば、どこも尋ねることはいらんじゃろうと。うろうろとよそに仏を求めたなさんなと。自分の心を一つたっくりご覧なされた。こう臨済は言いたいのじゃ。大徳しばらく平常ならんことを様子模様をなすことなかれだ。消防に不思議なしじゃ。どうぞ皆さん、当たり前なことが一番いいんでござんすぞ。毎日お天道様は東から出て西へ入る。朝起きたら顔を洗って着物を着替えてご飯をいただく。昼間は働いて夜は寝る。当たり前のことがいいんでござんす。お天道さんが西から出たり、カラスがチューと鳴いたり、スズメがカーと鳴いたら、ろくなことじゃござらん。何か変わったことがありがたいように世の中の人は考えるが、変わらんのが一番ありがたいの。大徳しばらく平常ならんことを様子模様をなすことなかれ。細工をせんがよろし、無理をせんがよろし。一般の功を知らざるの徳ぬあってた。徳ぬというのは、ハゲやった、頭のハゲたやつということで、坊さんは悪口いうことであります。親鸞聖人は自ら愚徳と言われる。世間には道理のわからんバカ坊主どもがおってた。真実のわからんインチキ坊主どもがおってた。すなわち真を見、木を見、東を差し、西を差し、晴れを好み、雨を好むと。真を見、木を見ると。これはいわゆる神がかりだ。 先祖様が乗り移ったの。やれ死んだ人が出てきたの。神様のお告げがあったの。神は見極めだ。東を指し西を隠し、やれ手を振ると言うと、それで手を振っただけで病気が治るの。やれこのお経を読みさえすればお金が儲かるの。晴れを好み雨を好む、やれ踊る宗教だの、やれ釈服の宗教だのと、まあ忙しいことじゃ。神を見極み東を指し西を隠し、晴れを好み雨を好む、こういう愚人どもを騙す、世の中の愚民を騙していく変わったことをすれば、何でもそれがありがたいように思うてくる人たちを騙して、そうしておさい銭を絞っていくバカ坊主どもが世の中にはおるが、格のごときの類はことごとくすべからく遠慮の際をいたして、遠慮の前に向かって熱鉄丸を飲むこと、ひやることあらんだ。そういう世の中の人をたぶらかして甘い汁を吸うておるような手合いは、必ず閻魔様の前に借金を背負う。世の中の人を騙しただけの借金は背負うて、閻魔様の前に行ってその借金を返さんならんじゃろ。熱鉄丸を飲むこと、冷やることあらん、真っ赤に焼けた団子を飲まされる日があるであろうと。公認家の男女、この一般の役の精味に所属せられて、すなわち熱海した。ところが困ったことに、世の中にはお人よしの善男善女が多くて、真実の法を説くところへは集まらずに、そういうインチキ坊主のところへ、まやかし坊主のところへみんなが集まって、すなわち熱海す、みんな化かされてしまうのである。カルセイだ、カルセイ、反戦を壊る、壊るること、ひやることあらん。そういうバカな者どもに騙されて一生を送るようなことならば、なんぼ修行をしたというても、閻魔様の前へ行って一生の飯代を請求せられるぞと、反対を要求せられることがあるであろうぞと。なんでも一つ迷わずに、まっ正直に一つ自分の心の中に向かって仏を求めていくということ。仏を求める心がすなわち仏であると徹していくこと。なんでも迷わずに一つ孤児救命をしていただくことが肝心なことじゃと、こう臨済禅師が懇切に戒めておられるのであります。ドールと呼びかけ、大徳と呼びかけておられるのは、以下の運能たちにこれは呼びかけておられるのであろう。一夜九十日は禁足御所と申しまして、九十日の間は残花を許さんということになっておるのである。九十日は道場に席を置いて、先日に孤児を救命するということになっておるのであります。どうぞ一つ皆、静観中の緩んだ心を一つ引き締め、撮影だ再映だと言うてみんなバタバタしてもらったが、そういう 怠け心を一つ引き締めて、この九十日の間は長三母さん、九十日を一つ一日のごとくに、座禅三昧でやってもらいまするようにくれぐれもお願いしておきます。官庁芸家は苦渋の老齢で今アメリカへ行って、布教をしておられるので、何でもロサンゼルスとかいうところに信者ができて、まず足がかりに家を館長さんにくれるということになったそう。留守番をすぐよこせという通知が本山へ来ておるそうです。二三人運水を連れて誰かが行くことになる。何も皆内地でうろうろせいでアメリカへ行ってもヨーロッパへ行っても、広い天地が今日は開けておるのであるから、みんな一つ希望を持って修行をしてる。もう禅宗の話はそう聞かんでもいい、本がいくらでもある。実際に座禅の指導をしてくれる人に来てもらいたいということだそうだ。みんなそう思って一つ真剣に座禅をしてもらいたいと思います。社会の青少年は今日希望がないということを見ない。希望がないところに青少年が不良化するということをよく聞くが、禅宗は今日一番希望がある。世界の宗教の中で禅宗が一番今日希望があるので、そう思って一つ皆真剣に骨を折ってもらいます。尊重を気がしました。はい。
必死に指名して曰く、道路説に心象の権下を愚衆して天下に向かって横行し、この一般の聖味に枠乱せられることを免れんことを要す。無事これ気になり、ただ造作することなかれ、ただこれ平常なり、何時他に向かって冒険に愚化して客主を求めんとぎす、誤り言われり。ただ仏を求めんとぎすれば、仏はこれ妙くなり、何時帰って稚愚する手を知るや、三世十方の仏相いで来たるも、またただ法を求めんがためなり、女根三学の道路も、またただ法を求めんがためなり、法を得て初めて上手、まだ得ざれば依然として五道に輪廻す。いかんがこれ法、法と一派これ新法なり、新法形のして実法に通貫し、目前に現有す。妊娠不遇にして、すなわち名を止め、句を止め、文字のうちに向かって仏法を意図せんことをもとん、天地はるかに異なり、道路三蔵が説法難の方か説く、真知の方を説く、すなわち欲望に入り、性に入り、情に入り、絵に入り、真に入り、俗に入る、要かつこれ何時が真俗、凡性なるにあらず、 欲一切親族本性のために名字を暗躍す。親族本性この人のために名字を暗躍し得ず。ドルは得してすなわち持ちをさらに名字に躍せず。躍せざれこれを合して原始となす。三蔵が説法天下人と別なり、ただこの文字不言あって目前にいてきたっておのおの一心を源じ、法を等がごと金馬、わずかに予想に死すといわば我早く便事をあれり、老僧御座さらに道路ありきたって証券するとき、我ことごとく便事をあれり、何をもってか格のごとくなる、ただ我が賢者別なるがためなり、他文章を取らず打ち根本に重せず、献鉄してさらに義妙せず。詩手に示して曰く、道路。心象の権威を愚痴して天下に向かって横行し、この一一般の聖味に枠乱せられることを免かれんことを要す。またある時大師に示して言われるのには、どうるだ諸君だ、切に心象の権威を愚痴してた。正しい人生観で、正しい世界観で、間違った世界観、人生観を持つというと、自分を謝るだけではない、人をも謝っていくのです。心象の権威を愚痴をして、まっすぐな、いつどこで誰でも納得のいくのが心象の権威でなければ、万人に共通で普遍的なものが心象の権威でなければ、そういう人生観世界観というものがどこにあるかで考えたら皆嘘で、人から覚えたのも皆嘘で、生まれたままの何にもない心が本来無一物という鏡のような綺麗で綺麗な心で社会を見ていくことが、人生を見ていくことが心象の権威でなければ、天下に向かって横行した、誰に遠慮はいらん、真実検証をした者なら、真実悟りを開いた者ならば、天下に向かって横行することができる、自信満々だ、誰が来ても一歩も譲らんと、そういう信念がそこから出てこなければならん。この一般の聖味に枠乱せられることを免れんことを要す。世間の人だましが愚民をだましていくようなら、まやかし者の宗教にだまされるようなことではいかん。奇跡があったり、不可思議なことがあったり、予言をしたり、いかにもそれは珍しい、殊勝なようなことであるが、この大宇宙の中で一つや二つの予言があったって何の価値やねん。この大自然をそのままに受け入れるほど不思議なことはない。
奇跡はないはずで、無事これ気にんだ。ありのままの世界をありのままに見ていけるほど奇跡はない。それほど結構なことはない。なければ憂え、あれば憂え。求めて悩み、求めて得ずして苦しみ。そういうのが社会であるが、天下に求むるものは一物もない。このままで結構でござります。このままでありがとうございます。このままで感激に耐えんというのが一番の結構です。無事これ気に。これはまあ、茶席の一行者によく書かれる言葉で、無事これ気に。身分ができるよりも、お金ができるよりもだ。物質的に恵まれるよりもだ。何にも言うことのないという人が一番幸せだ。何にも言うことのない人が一番健康で、無事これ気に入んだ。大自然と極めて調和をしておれば、求めるものもなければ言うこともなければ。今日無事だ。無事これ気に。ただ造作することなかれば、無造作がよろしいだ。ああしたらよかろうか、こうしたらよかろうか。ああだろうか、こうだろうか。ああでもない、こうでもないと考えるのが造作をするの。ただ造作することなかれ、何にも考えずに、自然のままに、大宇宙を肯定できていける人が一番尊い人で、幸せな人である。ただこれ平常なりだ。当たり前がよろしい。なんぼ変わったことがよいからと言うて目が一つになったら化け物じゃ。三つあっても片輪じゃ。目が二つあり、鼻が縦にあり、目が横にあり、言能美女。日は長々東に入れ、月はやや西に沈むだ。鳥は暁の五光に鳴き三年一巡あり。夜明けに鶏が鳴くのがよろしい。夜中に鳴くのは不吉じゃ。当たり前が一番いいだ。ただこれ平常なる。何時他に向かって冒険に愚かして客種を求めんとぎすた。弱滅厳然するゆえに登場すなわち蓮華国好みすなわち仏なり。このままで言うことは何にもないはず。この世界がこのまま天国で。この体がこのまま仏であると。こう、分かれば、心象の権下であるが、それが分からんから、他に向かって冒険に愚かしてだ。どこぞに仏がおられようか。どこぞにお浄土があろうか、誰かを頼りにしたら幸せになろうか、あちらにさまよい、こちらにさまようて、客種を求めんとぎすが、客種は、一致半下の学問知識悟りを客種というなで、あちらこちらさまようて少しばかりの知識を得たり、少しばかりのありがたいことを聞かしてもらおうて、それを何よりもありがたいことに受け取っておる。誤りをありりと。それが間違いじゃ。 ただ仏を求めんとぎすれば仏はこれ妙くなりた。仏を求めるというならばだ。仏を求めると言うてみたところが、仏とは何じゃ。何を仏というのか。人間がつけた名前じゃないか。その名前の仏とつけられる実体は何者であるか。何時帰って稚愚する体を知るやだ。その仏を求めるその心が仏じゃとわからんかで。あちらに仏を求め、こちらに法を求めていく、その求めておる心そのものが仏と名付けられるべきものである。三世十方の仏祖いで来たるも、またただ法を求めんがためなり。女根三学の道路もまたただ法を求めんがためなし、法を得て初めて了す。過去現在未来、東西南北周囲上下、十方世界の仏、祖師方も、皆、法を求められた人ばかりである。過去の仏も祖師方も皆、ただ法を求められた。女根三学の道路もまたただ法を求め、みんなもまた法を求めておるので、同じことじゃない。法さえ得たらいい。法さえ分かったならば、万事それで解決するまで、法を得ばすなわち上手だ。お釈迦様も、法を見る者は我を見る、我を見る者は法を見るとおっしゃる。法が分かれば仏が分かったのです。未だ得ざれば依然として御道に輪です。その法が分からんから、皆三界五道六道に輪廻をして迷うておるのである。法とは決まりである。いつどこで誰でも従わなければならんものが法でなければならん。ソビエットへ行こうが、アメリカへ行こうが、インドへ行こうが、どこへ行っても、いつどこで誰でも従わなければならん、信じなければならんものが法である。その法とはいかなるものであるか。いかなるかこれ法。法と一はこれ神法なりた。仏法というその法はだ。仏法という法は本に書かれた法でもなければ、神様から示された法でもなければ、人間がこしらえた法でもなければ、法と一はこれ神法なり、命名が持っておる心が法である。法と一派これ神法これなりだ。普遍的な人間性だ。誰でも持っておる心、心というものが全ての拠り所でなければ、すべての出発点でなければなら、共通の場でなければなら、みんな生まれた時には同じ心を持って生まれてきておる。本来無一物という心を持って生まれておる。それが法である。法と一派これ神法なり、神法を形のうして実法一方に通関し、目前に言有す。お互いの心というものは形はない、姿もない。 全く無である。心は無であるけれども、十方世界に通貫して全宇宙を見通すことができるのである。しかも即今ただいまここで働いておるので、目では見るという働きをし、耳では聞くという働きをし、鼻では匂いを嗅ぎし、舌では物を味わい、体では触れていく、目前に言有すると。何にもない、心は何にもないけれども、この心の中に太平洋が入るじゃん、富士山も入るじゃん、太陽も入れば月も入れば何千万の星も入る、全宇宙が心の中へ入ってしまって、心はちっとも狭いことを感じない。十方に通貫するどころじゃない、全宇宙を心の中に収めて、なお心は無限に広いので、しかも目前に現有する、今現実に動いて生きて働いておるのである。三世を貫きだ、無限の時間を貫き、無限の空間を貫いて、錯覚自在に働いていくのが心でなければ、否定をするのも肯定をするのも自由。これが法ではないか、これが仏ではないか。妊娠不遇にして、すなわち名を止め句を止め、文字のうちに向かって仏法を意図せんことを求む。この生きた法を、心法を、心の法を無視してる。そうして菩提がどうじゃとか、涅槃がどうじゃとか、由意識がどうじゃとか、華厳がどうじゃとか言うて、文字の中に向かって仏法を研究しようとしておるので、法を求めようとしておるの。誤りよあれりだ、大変な間違いじゃないかと。天地はるかに異なりだ、合理も触れば天地はるかに異なるだ。アインシュタインか誰かが言ってやる、我々が科学を研究していろいろな不思議なことが分かる、不思議なことを研究していくが、この宇宙の不思議の中で最も不思議なことは、宇宙の不思議なことが人間に分かるということが一番不思議だ。すべての真理を解明していける心こそ真理でなければならない。それを何か本の中に書かれてあるのが真理であるかのごとく、文字のうちに向かって仏法を意図せんことを求む、天地はるかに異なりだ、物に用はない。物を作っていく人間の方に用があるはずで、物を認めていく人間の方に問題があるはずで、天地はるかに異なり、ドール三蔵が説法難の方を家督、神地の方を渡く。そこで、諸君、臨在の説法というものは、臨在の説法というのは世間の学者の説法とは違う。世間の学者は、法華経にこう書いてあります、唯摩経にはこう示してある、クシャリョンにはこう書いてある、 本の講釈をするのが世間の説法だが、臨済はそういうことは言わ、今生きて動いておる形はないが、自由自在に動いておるお互いの心の不思議を解くということ、心の神秘を解くということ、それを悟らせるということが臨済の説法である。三蔵が説法難の方を解く、神智の方を解く。今そこで話を聞いておる意識そのものを一つ解いて聞かすのである。すなわち欲本に入り、性に入り、情に入り、絵に入り、心に入り、俗に入り、要かつこれ何時が親族本性にあらず、よく一切親族本性のために名字を安着して我々の心が、我々の心が相手を認めて、相手の中へ入って、これは凡夫じゃ、これは仏じゃ、これは汚れておる、これは綺麗じゃ、これは身体であり、これは俗体である、こちらの心が相手を判断していくのであって、その判断をしていくこちらは真でもなければ俗でもない、凡でもなければ性でもない、情でもなければ意でもない、要かつこれ何時が親族本性にあらずば。ちょうど画家が絵を描くようなものだ。男を描こうと女を描こうと、自動車の運転手を描こうと、おまわりさんを描こうと、外国人を描こうと、日本人を描こうと、何でも描ける。その描いておる主体性は運転手でもなけりゃ、おまわりさんでもなけりゃ、金持ちでもなけりゃ貧乏でもない、男でもなければ女でもない。よく一切親族本性のために名字を安着す。こちらの主体性が凡夫を認め、仏を認めていくのであって、主体性そのものは凡でもなければ俗でも、性でもない、真でもなければ俗でもない、親族本性、この人のために名字を安着しえずだ。道路破得して、すなわち求めをさらに名字に着せられた。さらで諸君一つ、この呼吸を一つ破得して、手に入れて自由に働いていかなければならんのである。本を読んで、なるほどこれは仏じゃ、なるほどこれは凡夫じゃ、なるほどこれは羅漢じゃ、なるほどこれはガキじゃと、こちらが判断を下すのであって、判断を下しておるこちらは全てを超越した、万法と共たらざるものだ。真羅万象と次元をことにしたものである。裁判官がいろいろな問題を裁いていくと同じこと。お前は正しい、お前の方が間違ってやる、お前の罪は10年の刑に値する、お前は死刑じゃ。裁判官は罪人を自由自在に刑に処していくが、罪人の方が裁判官を批判することはできんはずで、我々が本を読んでいくのであって、それを批判していくのは我々であって、本の方が我々をどうすることもできんはず、 本が我々を動かすことはできんはずで、本は読むべきものであって、いわゆる本に読まれてはいかんということである。道路破得して、すなわち求めよ、さらに文字に弱せざる、名字に弱せざる、仏であるとか涅槃であるとか菩提であるとかいう、そういう名前にこだわってはならん。これを合して原始となした、こういうところを禅の微妙な奥義というのである。三蔵が説法天下人と別なりだ。そこで臨済の説法は、世間の学者たちの説法とは全然内容を異にするものである。ただこの文殊普賢あって目前にできたり、おのおの一心を現じて法を等がごときんばて、たとえ目の前に文殊菩薩のごとき、普賢菩薩のごとき修行の出来上がったものが出てきて、そうして臨済に問答を仕掛けてきてもだ、わずかに余生に死すと言わば我早く便事を割れり、臨済の前に来てちょっとでも口を開けば、わしはちゃんと見てた。こいつは分かってきたか、冷やかしに来たか、分からずに来たか、文殊だか、普賢だか、仏だか、凡夫だか、臨済はちゃんと見分けてしまう。老僧御座ただ道路ありきたって証券するとき、我ことごとく便事をあれれだ。飲料にどん座っておるというと、一人一人鑑賞をたたいて出てくるが、鑑賞の音を聞いただけで、こいつほんまに座ってきたか、ちょっとも座っておらんか、わかったか、わからずに来たか、全部分かっちまうものだし、さらに道路来たって証券するとき、我ことごとく便事をあれりだ。何本もいいことを言うてきた。人から聞いて言うてきたのか、腹から出てきたのか、ちゃんと見抜いてしまう。何を思って画角のごとくな、なぜそういう働きができるかというならば、ただ我が賢者別なるがためなりだ。臨済はだ、大宇宙の神羅万象、あらゆるものから立場を異にした主観というものを持っとるから、文殊や普賢どころではない。神が出てこようが、キリストが出てこようが、マホメットが出てこようが、現象に過ぎじゃない。そういうものをいちいち批判をしていく、いちいち腹の中を弁別していく、天下のすべてを向こうに回して批判をしていく、そういう自主性というものを臨済は分かっておるからじゃ。そういう主体性が自覚できるということが、みんなの一番大切なことじゃ。なんぼやかましゅう選挙演説をしてきよったって、なんぼ立派なことを言うてきたかと言うて、何にもこっちが頭下げる必要はない。あいつはいいことを言うた、こいつは間違ったことを言うた、あれは正しい、これは間違ってる、批判をする権利はこっちにある、投票する権利はこっちにある、他凡庄を取らず、うち根本に従せず、献鉄してさらに義病せずだ、 一切相手にとらわれない。相手の形や姿にとらわれない。しかも自分の心の中にも主義主張を持たない。何にもない。本来無一物、鏡のような心が全てを受け入れ、全てを批判し、作活自在の働きをして、そこに何らの疑いを持つことはないのである。ただ我が賢者別なるがためなり、他凡庄を取らず、うち根本に重せず、献徹してさらに義病せず、客観の世界の何者にもとらわれるものは一つもない。こだわるものは一つもない。神にも仏にもこだわらん。うちにも何らの主義主張も持たん。イデオロギーも持たん。無だ。その無が全てを裁いていく審判者である。宇宙の神羅万象をことごとく裁いて、しかも何ら間違いがない。そういう立派な自主性というものを自覚していくことが善ということじゃないか。それを仏と名付けるので、法と名付けるので、それ以外に仏もなければ法もないはずである。そういう一つ自主性をしっかりと掴んでもらうのが臨済の途観とする法である。そう思って一つ皆骨を折ってもらいます。まあ暑からず寒からず皮おらず、まことに座るのにもってこいの時節であるから、一つ油断なく皆骨を折ってもらいまするよ。くれぐれも頼んでおきまする。はい。
獅子に指名して曰く、ドール仏法は有句のところなし。ただこれ平常無事なり、足創尿弱液一般、今時来たればすなわちガス、無人は我を割ろう、地はすなわちこれを知る。個人曰く、他に向かって工夫をなす層にこれ違んの勘と、何時しばらく随所に主となれば立所みなしなり。今日来たれどもえかんしえず、たとえ従来の実家ご無限の五割とも、おのずから下脱の大会となる。漢字学者層に知らず、なお即備用のものに包弱して栗に安在するがごとし、ぬろう弁せず貧寿は語らず、格のごときの類い邪心にして道に入り、尿状なればすなわち言えず、名付けて真の出家人となさんや。まさにこれ真の俗家になり、それ出家と一発べからく、平常心性の権下を弁徳して、仏を弁じ、魔を弁じ、真を弁じ、義を弁じ、本を弁じ、性を弁ず、もし格のごとく弁徳せば、名付けて真の出家と名付けん。ただ女根一個の仏回り胴体にして分かたず、水牛の合するがごとし、画王は父を喫す妙言の道路のごと金馬、魔仏ともに出す。何時もし生を愛し、盆を憎まば生じ帰りに不沈せん。 師主に指名して曰く、道る仏法は有苦のところなし。礼によってまた、大師に示して言われるのに、どうる、学道の流類だ。六祖壇行には全知識と呼びかけておられ、臨済は時には大徳と、みんなに呼びかけておられるのである。どうる諸君、仏法は有苦のところなし。今日の言葉で言うならば、仏法には奇跡はないという、御利益はないという。1週間座禅をしたけれど何にも。